ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は第134回秋田県種苗交換会と同時開催になる全国発酵食品サミット in 横手プレイベント横手発酵ランドへようこそをご紹介したいと思います。今回お話を伺うのは食農推進課の片倉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずイベントの名前、そしてコンセプトを教えてください。
はい、皆さん、10月30日から11月3日まで横手市を舞台に秋田県種苗交換会が開催されますけれども、それと同会期にて横手発酵ランドへようこそという発酵食品いぶりに特化したイベントを我々食農推進課の方で開催することになりました。ラジオのお聞きの皆さんも発酵食品好きですか？いろんな発酵食品がありますけれども、実はここ横手市は発酵の町です。発酵食品がたくさんあります。味噌、醤油、例えば納豆もありますよね。お酒や漬物もたくさんありますけれども、そんな発酵の町と言われる横手を舞台に、横手発酵ランドというちょっとワクワクするような名前と称した、イベントを今回開催します。発酵ランドはですね、発酵文化パビリオン、いぶりパビリオンという2つのブースを用意して皆さんお待ちしております。発酵文化パビリオンの方では発酵マルシェ、発酵食品をたくさん、いろんな種類の発酵食品を販売展示します。横手市を代表する発酵食品が勢ぞろいですので、ぜひ皆さん来ていただいて、味噌や漬物たくさんありますので、買って食べて免疫力をアップしてください。また横手発酵文化研究所のコーナーもご用意しています。発酵文化のまちづくりをまず目指して横手市頑張っているんですけれども、研究所の方がどのような取り組みを頑張っているかということをパネルだったりを用いて皆さんにご紹介しています。発酵文化を PR する発酵宝船という大きな宝船も当日登場しますので、それもとっても目玉です。皆さんぜひ記念撮影してくださいね。そしてですね、もう一つ、あなたも発酵博士に発酵クイズコーナーなんてちょっと楽しいコーナーもあります。これはですね、発酵ソムリエが考えた発酵に関するクイズに皆さんに挑戦してもらうコーナーです。発酵クイズに挑戦すると豪華な商品がもらえるかもということで、ぜひぜひ、会場に来たら皆さんにですね、発酵クイズコーナーぜひ参加してもらえたらとっても嬉しいです。ちなみに細川さんってこう好きな発酵食品ってありますか？
私も発酵食品大好きなんですけれども、やっぱり毎日飲んでる味噌汁、それからチーズですね、チーズも本当にいろんなものと合わせて食べてます。もちろんいぶりがっこと合わせたチーズも大好きです。
いいですね。やっぱ発酵食品ってご飯のお供、あとお酒が好きな人はお酒のお供、お酒自体も発酵食品ですからね、すごくやっぱりこう魅力的な食材がたくさんあります。そして匂いが特徴的だなっていうところも発酵食品の特徴の一つですよね。ということでですね、今回コーナーの一つとして花曲がり店というコーナーがあります。花曲がり、皆さんなんとなくわかりますよね。臭いもの、これは世界の臭いもの展ということで、発酵ソムリエが世界に鼻が曲がるほどのある臭い発酵食品の中から厳選してですね、ブラックボックスの中にちょっと臭い、なんだろうというものをですね、数々展示して皆さんに嗅いでもらうという花曲がり展という面白いコーナーもご用意しています。答えも用意しておりますので、びっくりしながら、あ、こんなのが入っていたんだというところで、いろんな発見、そしていろんな臭い体験をしてもらえたらとっても嬉しいです。そしてですね、冒頭で説明したんですけれども、こちら全国発酵食品サミット in 横手のプレイベントということで、今回発酵ランドを開催するんですけれども、もともとは全国イベントで発酵食品サミットを予定していたんですけれども、昨今のコロナウイルスの影響で次年度にまず延期という形で予定をしていますので、本来来る予定であった全国の発酵団体、発酵の市町村 さんからですね、たくさんパンフレットであったり発酵食品であったりっていうのをですね展示するためにご招待してですね、全国発酵のまちづくりネットワーク協議会コーナーとして全国の発酵食品を展示するコーナーもですね今回オープンしています。ですのでいろんな団体の活動だったりこの機会にですね見て学んでいただけると大変ありがたいです。
はい、では続いてもう一つのパビリオンのいぶりパビリオン、こちらはどんな催しがあるんでしょうか。
はい、いぶりパビリオンの方もイベント盛りだくさんです。まず一つですね、いぶりマルシェ、先ほど発酵文化パビリオンの方にも発酵マルシェがあるというふうにお話ししたんですけれども、こちらの方でもいぶり学校を中心とした燻製食品、まあ、その他なかなかお目にかかれない珍しい燻製食品も販売します。ただですね、いぶり学校以外の燻製食品の販売は10月31日土曜日と11月1日の日曜日のみとなりますので、たくさんのいぶり食品欲しいなという方はぜひぜひ土日に来てもらえると嬉しいです。そしてですね、体験コーナーもたくさん用意しています。燻製体験コーナーということで、いぶりを体験できるコーナーが用意しています。簡易燻製機を使ってですね、来ていただくお客さん誰でも簡単にスモークが体験できちゃうコーナーを用意しています。こちらも31日と1日土日のみの開催なんですけれども、ぜひぜひなかなかですね、ご自宅で燻製体験をするなんてこともできないと思いますので、ぜひ来て自分もいぶらーになってもらえたら嬉しいです。そしてまだまだ目玉イベントありますよ。いぶり小屋、皆さんいぶり学校を作るときにどんなところでいぶされてるか想像したこと見たことってありますか。なかなかですねないと思うんですけれども、なんと今回ですねいぶり小屋、この会場内に立っちゃいます。いぶり俺いぶり小屋の中を探検という、コーナー名で、いぶり小屋の中に自分が入って服に染み付くこういぶりの香り、そして目に染みる煙っていうのをですね、ぜひ感じていただいて、自分自身がいぶり学校になったようなそんな体験をしてもらえればと思います。あとはですね、いぶり学校がどうやってできるのかなというご紹介や、先ほどもご紹介した全国発酵食品サミット in 横手、来年のイベントのプレイベントとして全国から集まった燻製食品を展示しますので、こちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。
はい、発酵文化パビリオンといぶりパビリオンについてご紹介いただきました。他にも何かイベントあるんでしょうか。
はい、2つのパビリオンの他にですね、大きなステージイベントをご用意しています。発酵かわいいお菓子コンテスト最終選考会ということでですね、実は今回ちょっと発酵食品ってなんだかこう地味そんなイメージがあるかと思うんですけれども、市内の高校生にですね、かわいいという感性と発酵食品をコラボレーションしていただいてお菓子のコンテストを実施しました。その中で一次審査を勝ち抜いた6組の皆さんが11月1日の午前10時半からですね、第一協賛会場のにぎわいステージで最終選考会に挑みます。高校生のこう柔軟な発想で生まれた発酵かわいいお菓子、皆さんその当日はですね、いろいろ自分たちで工夫しながらプレゼンしたり最終発表をしてくれます。なんとですね、6組の中から最優秀賞を1つ決めるんですけれども、選ばれた最優秀賞は来年2月開催の横手雪まつりでの販売商品化を目指して取り組んでいきます。コンテストを通じて、未来の横手の名物が誕生するかもなんていうところで、今回発酵お菓子コンテストの最終選考会を予定しています。他にですね、6組今回最終選考会に出ていただくんですけども、たくさん可愛いお菓子をご高校生の皆さんから出していただきました。すべての作品をですね、発酵文化パビリオンの中の発酵可愛いコーナーでですね、可愛く今回展示しています。高校生たちが生み出してくれたお菓子の数々をぜひ皆さんにも可愛いという感性でですね、楽しんで見ていただければなと思いますので、こちらのコーナーも合わせてご来場ください。
はい、では最後に横手発酵ランド、ぜひ皆さん来てくださるように一言 PR をお願いします。
はい、今ですね、やっぱりコロナウイルスでなかなか皆さん外に出たりという機会が少ないと思います。ただ我々もですね、こう安全だったりを確保しながら、皆さんが楽しい、あ、来てよかったなと思っていただけるようなイベントを頑張って、作っていきたいと思っています。横手発酵ランド、発酵文化パビリオン、いぶりパビリオンの名にふさわしく明るく華やかなイベントとして皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひ5日間、皆さんぜひ来てくださいね。会場でお待ちしています。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。 今回は秋田県種苗交換会と同時開催となるイベント横手発酵ランドへようこそをご紹介しました。会場は共産第一会場横手体育館向かいの駐車場となります。会期中の10月30日から11月3日までの午前9時から午後4時まで楽しむことができますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。この番組は横手市の提供でお送りしました。